特集、講演の楽しみ方無限大、6ページ。講演は誰でも自由に利用できる公共空間です。新たな指定管理者のもと、リニューアルが進む生駒36公園や、市民の皆さんの活用で盛り上がる町の公園。本市の公園は大きく変化しています。今回は自分らしく公演を楽しむ方法を紹介します。6ページ前面に写真が6枚あります。1、説明。木々に覆われた山道を手をつなぎながら公演に向かう2人の後ろ姿。1人は小さな女の子。2、説明。公演の中を大きくカーブする滑り台。お父さんと一緒に小さな女の子が笑顔で滑っています。3、説明。女性数人がシートを敷いてピクニックをしています。生まれて間もない赤ちゃんを抱く女性。年配の男性が腰をかけてその様子を見ています。4、説明。バーベキューをする男女3人。男性が焼き加減を見ています。5、説明。2人の子供が木とロープで作られたアスレチックに挑戦しています。ヘルメットをかぶり、真剣な顔つきです。6、説明。水辺で遊ぶ男の子。網を手に持ち、大きな石を飛び越えて遊んでいる様子。写真終わり。生駒山の中腹にあり、自然いっぱいの生駒36公園。7月に指定管理者が変更になりました。これまで以上に魅力的で、市民の皆さんに愛される公園を目指します。遊び方は10人十色。次は何して遊ぶ?と大きな声が響くのは、市内外から毎年約30万人が訪れる同公園。生駒駅から車で約15分の好立地にありながら、緑豊かな自然に囲まれています。キャンプやフィールドアスレチック、大型木製遊具、浴場、レストラン。来園者はそれぞれの方法で楽しめます。さらに楽しめる公園へ。同園の指定管理者が、生駒36公園指定管理協同企業体、代表株式会社ザイマックス関西に変わりました。既存施設のバージョンアップや新たなイベントも実施予定です。お楽しみに。ピックアップ。生駒36公園がパワーアップ。リニューアルする施設や新たなイベントを紹介します。施設工事やイベントの詳細などの最新情報は、同園ホームページか広報誌などでお知らせします。ページはこちらの QR コードがあります。次の内容は予定です。変更になる場合があります。施設、ふれあいセンター、客室をアウトドア要素のある部屋などに改修。野外活動センター。手ぶらキャンププランなどの新たなプランを導入。ワンチャンサイトなどの新たなスペースを設置。ウッドデッキやバーベキューができるスペースを増設。フィールドアスレチック。高所の空間を利用したツリーアスレチックを新設。写真が3枚あります。1、説明。客室の様子。ロフト様式の2段ベッド。アウトドア風のテーブルと椅子が置かれています。2、説明。ドッグラン。大型犬が走っている様子をテントの下で飼い主が見ています。3、説明。木々の間に作られた木製の吊り橋を人が歩いています。写真終わり。新たなイベント。 未活用地を使った宝探しや謎解きゲームなどのコンテンツを導入。夜間に実施するナイトウォークコンテンツを導入。障害のある人も楽しめる共生社会フェスの開催など。9月のイベント、秋のお月様を観察しよう。星座案内人と一緒に、中秋の名月、後の月が山の向こうから昇る様子を観察しよう。夏の大三角など、季節の天体も望遠鏡や双眼鏡を使って案内します。終了時間が遅くなるため、車で来園してください。時、ところ、9月21日土曜日、19時から20時30分、生駒三陸公園野外活動センター。雨天・曇天時の中止は、当日13時に判断します。定員20人、申し込み順。小学生以下は保護者も申し込みが必要。費用1500円。申し込み問い合わせ、9月6日金曜日9時から電話で、生駒三陸公園、電話738880。大人だけでも楽しめるモデルコースを紹介。大きな遊具や広いグラウンドなどが子どもに人気の道園ですが、大人だけでも遊べるアクティビティやグルメでも楽しめます。そんな道園で目いっぱい遊べるプランを、町の魅力を発信する市民 PR チーム、生駒町宣伝部の女性部員が紹介します。詳しくはプロモーションサイト、グッドサイクル生駒をチェックしてください。ページはこちらの QR コードがあります。生駒三陸公園へのアクセス。車で半田道路から市議生駒スカイラインに入り、約5分。公園で〇〇する。本市が取り組んでいる公園の活用支援。地域の集いの場ややってみたいを実現する場として、楽しみ方が広がっています。みんなが公園の主人公。近所の公園でみんなで集まって水遊びをしたい。大きな気球で子どもたちを喜ばせたい。キッチンカーを呼んでマルシェを開きたい。そんなやってみたいという思いから実現したイベントがあります。実はこれらのイベントは、すべて市民の皆さんが企画して開催したものです。実現を応援したのがパークリメイククエスト。本市が公園の活用を進めるため、市民の皆さんが主人公となり、公園を活性化させる公園利活用プロジェクトです。公園でやってみたいを実現。本市の公園の多くは、自治会や地域の皆さんに支えられています。地域の人の手で大切にされている公園を、もっとみんなに使ってほしいという思いから始まった本プロジェクト。市民の皆さんが様々な公園の使い方に挑戦できるように、緑公園課の職員がサポートし、応援する取り組みです。できないと諦めていたことも、一度相談しに来てください。意外な方法で実現できることもありますよ。ロールプレイングゲームの冒険、クエストのように、公園で〇〇したいというミッションをクリアするため、職員と一緒に考えて公園を使いこなし、豊かな日常を目指しましょう。パークリメイククエスト。ミッションをクリアして活気のある公園を作ろう。プロジェクトの流れが示されています。ミッション発生。公園で〇〇したい。ミッション1。申請書を市に提出。内容によって不要な場合があります。実現できそうな公園を紹介します。 ミッション2、多くの公園は普段から自治会や地域の人に支えられているので、担当の自治会に周知。内容によって不要な場合があります。自治会への連絡手段や周知方法が不明な場合は、緑公園課が自治会へつなぎます。ミッションコンプリート。事前準備や当日の運営を行い、公園で実行する。事前準備の困りごとも、気軽に緑公園課に相談してください。緑公園課関口。仲間を増やしてミッションをクリアしよう。申請について詳しくはこちらの QR コードがあります。4つのミッションが紹介されています。ミッション1、水遊びする。鹿野台中央公園。写真、まさに水遊び日和。持ち寄ったプールやスライダーに子どもたちは大はしゃぎです。用意も片付けもみんなでするとすぐに終わります。写真終わり。ミッション2、気球を飛ばす。鹿野台スポーツ公園。写真、膨らんでいく気球にドキドキしながら、気球に乗るのは初めてと話す子どもたち。記憶に残る思い出が地元の公園でできました。写真終わり。ミッション3、カフェを開いて交流。緑ヶ丘第一公園。写真、過ごしやすい季節はいつもの自治会館とは違う公園で、出入れのドリップコーヒーや人気のお弁当を家族や友達とのんびり楽しみます。おしゃれだけどちょっと手作り感のある空間で幅広い世代が集まります。写真終わり。ミッション4、ベンチにペンキを塗る。辻町第八公園。写真、いつも遊んでいる公園を自分たちの手でリニューアル。子どもたちから緊張とワクワクが伝わってきます。塗り始めると集中して黙々と作業。ベンチが彩られ、公園が明るくなりました。写真終わり。緑公園ちょこっと情報局。市公式ノートでは、緑に触れてみたい人や公園で何かやってみたい人へ、緑公園課の職員がちょこっと役立つ情報を発信中です。ご近所カフェやベンチのペンキ塗りなども詳しく紹介しています。気になる人はぜひ確認してください。公園の利活用だけでなく、生駒台みんなの森で行った大地の再生ワークショップなどについても投稿しています。ページはこちらの QR コードがあります。あなたは何タイプ？発見、公園の楽しみ方。大勢でワイワイと、明日からでもできるような気軽さで、など、公園でしてみたいことは人それぞれ。一例を紹介します。自分の理想の楽しみ方を発見してみましょう。質問、公園でしてみたいことは？イベント。質問、どんなイベント？みんなが参加できるお祭りやマルシェ。A、出店タイプ。お祭りやマルシェで自分で出店したり、キッチンカーを呼んだり、みんなで一緒に楽しもう。テーマを絞ってやりたい。B、イベント企画タイプ。自由にイベントを企画。気球を飛ばしたり、水遊びしたり、キャンプをしたり。まさに楽しみ方無限大です。日常にプラスアルファ。質問、普段の使い方は？子供と遊ぶ。C、子供と触れ合いタイプ。子供たちにいつもとちょっと違う遊び方を。大勢で鬼ごっこや大縄跳びに挑戦しましょう。 ゆっくりくつろぐ。 D チェアリングタイプ、椅子などを持ち寄って気ままに過ごすチェアリング。大人だけで夜のピクニックやお花見も気軽にできます。公園でできないこと、リードをつけずに犬を散歩、打ち上げ花火、ドローンの飛行、火器の使用など、最低限のルールを条例などで決めていますが、申請することで一部を一時的にできるようにすることも可能です。地域で決められたルールやその時の状況によってできない場合があります。冒険の始め方。パークリメイククエスト攻略ガイド。いざやってみたいと思っても、どんな公園でどんな流れでとわからないことはあるはずです。少しでも疑問解消につながるように、お役立ち情報を紹介します。ガイド1、公園の特徴を知る。大きい公園でしかできないと感じがちな公園の活用。広報生駒生駒町7月号の読者アンケートでもそんな悩みが寄せられました。公園には様々な種類があるので、特徴を知ればきっと実現できるはずです。市民、近所にある小さい公園が大きい公園のそばにあり、ほとんど利用されていません。小さい公園でどんなことができるのか、他の地域での活用事例も教えてほしいです。緑公園か南、萩野台第二公園では月に1回、子育て中の地域の人同士で公園に行こう園を開催しています。決まっているのは日時など大まかな内容だけ。集まった人たちが思い思いに楽しみます。遊びの時間を共有することで、家族で楽しく過ごせる場として公園を活用しています。このように小さい公園でもできることはたくさんあります。小さい公園のいい点は、集まったみんなで同じことをして遊べること。いろいろな年齢の子どもや普段関わらない人とも一緒に楽しめます。公園ごとの特徴を知りたい人は私たちに聞きに来てくださいね。ガイド2、攻略事例を見てシミュレーションする。どんなミッションが待ち受けているかを知ると安心して挑戦できるはず。実現までの具体的な道のりを2つの事例で紹介します。 1. カフェを開いて交流した。やってみたい人。以前自治会の役員になって公園の利用申請をしたとき、意外と簡単だったなぁ。いつも公民館で行っている集まりも公園でできるかも。公園の場所を確保して使うため、申請書を市に提出。事前準備。チラシや LINE オープンチャットなどで地域の人に告知し、設営、片付け、店番を募集。当日、テントなどは自治会の備品や個人のものを使用。公園でドリンクを飲んだり、ゲームをしたりして交流。2. ベンチにペンキを塗った。やってみたい人。地元の公園のベンチを自分たちの手できれいにしたいな。来庁して相談。市が管理している公園施設、ベンチなので、市がペンキやハケなどの道具の一部を提供。事前準備。怪我を防止したり、公園を汚さないために、ベンチに養生やヤスリがけをする。公園はみんなのものなので、自治会や地域の人に周知。当日、みんなで公園のベンチにペンキを塗る。その他の事例も紹介できるので、気軽に連絡してください。ガイド3、インタビュー。実践者の思いを知る。キッチンカーを出展し、生駒の公園を盛り上げている、生駒応援マルシェ。 市内の公園で100回以上開催してきた小林麻美さんに話を聞きました。小林麻美プロフィール。生駒応援マルシェ代表、フェリスクレープを運営、一般社団法人トライアングル協議会理事、以下イベントでトークイベントに登壇。プロフィール終わり。講演がつながりを作る。生駒応援マルシェを始めたきっかけは、コロナ禍の影響を受ける親子や地域の皆さんを元気づけたいと思ったことです。公園は地域の皆さんが気軽に集まれる場所。遊びに来た人だけでなく、出店者や自治会長さんが喜んでくれたり、その場の人同士の交流が生まれて、つながっていったり、温かさを感じられることが本当に嬉しいです。この一体感のある空間を作れるのは地域の公園だからこそ。なので、大きすぎず小さすぎない規模感を大切にしてきました。今では高齢化でイベントを続けることが難しい自治会から出店の相談を受けることもあります。今後の目標は毎週開催し、今日はどの公演かなと皆さんに楽しんでもらうことです。実現までのサポートもあり安心。公園で出店したいと考え始めた当時は、どこの自治体も公園の活用が進んでいませんでした。生駒市も公園でキッチンカーを出店した前例もルールもありません。しかし、相談してみたところ、どうしたら実現できるか、職員の皆さんが一緒に考えてくれたんです。私のイメージに合うように、約240ある市内の公園から候補を出してくれたり、実際に現地を確認したり、自治会長との調整に同行してくれたり、困った時にすぐに相談ができ、スムーズに準備が進みました。今はもうその時の自治会長とも仲良しです。行政や自治会に対するイメージは大きく変わりました。公園で何かしたいと思ったら、安心して緑公園課に相談してみてください。みんなで一緒に公園を楽しみましょう。ガイド4。実践者に教わりながらやってみたいを実現する。出展者やパフォーマーを募集します。自分のやってみたいを形にする公園遊び方見本1をパークリメイククエストミッション2として初開催します。公園を活用してマーケットや体験などブース出展をしてみたい個人や事業者とイベントスタッフとしてボランティアで参加したい人を募集します。実践者の先輩に相談もできます。実践者の詳細は市ホームページで確認してください。イベントの詳細は広報生駒生駒町11月号でお知らせします。時、ところ、12月14日土曜日、11時から15時ごろ。予備日は12月15日日曜日、四季の森公園。出店料、無料。募集するブース、マーケットブース、公園内で飲食物の販売や物販などに挑戦したい人を募集します。定員3組、抽選制。体験ブース、子ども向けの体操や木の剪定体験など、公園を使った体験イベントを企画したい人を募集します。定員2組、抽選制。パフォーマンスブース、歌や楽器演奏、紙芝居などのパフォーマンスを披露したい人を募集します。舞台や音響設備はありません。定員2組、抽選制。申し込み問い合わせ、9月30日月曜日までに申し込みフォームから、緑公園課内線2621、申し込みはこちらの QR コードがあります。なお、ミッション1は公共空間の利活用を 全国で進める登壇者から講演の利活用を学ぶセミナーを令和5年12月24日に開催しました。以上、特集の問い合わせ、みどり講演課、電話074374111、内線2621。